Ikishima Podcast.
この番組は、壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団、IKIG11 が制作、配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました、うん、壱岐島ポッドキャスト第345回ということで、うん、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、ベジタリアンです。
ベジタリアン、うん、
なんでだろうって思われます、はい、いやいや、娘が1週間ぐらい前こう、はい、オーストラリアに交換留学で行ってるんですけど、はい、で次交換なので、はい、来る子が、
はい、あ、なるほど、
連絡があったんですけど、はい、書類にベジタリアンと書いてありましてはい、はい、もうどうするよみたいな話になってですね、はい、で一応まあ、本人とお父さんとお母さんとかとメールでこう、はい、今までやり取りを始めたんですけど、はい、ベジタリアンっていうことなので、はい、みたいなことをこういろいろ書くと、はい、でお父さんからメールが来まして、はい、達也大丈夫だ、はい、うちの娘は何でも食べる、はい、肉と魚以外、まあ、いやいや、そこでそこで困ってるんじゃんみたいな話になって
ですね。なるほどなるほど。そうですか、
はい、でもなんかうち の,、はい、娘が昨日ブリーフィングが土日に会ってるんですよね、はい、でその時に彼女と会って話とかをしてるみたいなんですけど、はい、いろいろ、はい、でその時になんかね、ハンバーガーとか食べてたよ普通に。
ああ、そうですか。ああ、よかった。
ん？って、
はい。いや、なんか今のだけ聞いたらですね、もう息の飛車角を失ったようなですね、なんかそんな感じでしたけど、それならまだ可能性がですね。
そうですね。はい、まあほら、エキスとかがダメじゃなければ別に ね、うん、ね、いいんですけど、やっぱね、はい、日本は出汁の文化なんで、出汁にやっぱ。
そうか、そうか、そうですね。
あとは調味料とかですね。はい、なんかその辺が、まあちょっと今からやり取りしながらもう少し。
本当純粋にベジタリアンだとしたら、ダダモネさん、田村さん業務連絡です
。運んできてください、はい、まあ、ビーガンとかじゃなさそうなんで、はい、まあ、それなりに大丈夫なのかなとは思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとその辺は調整をして、はい、まあ、家にいるときはいいんですけど、はい、旅行とかの時がね、やっぱ日本ってあんまりないじゃないですか、うん、そういう専門店って、
は
い、
そうですね、
だからね、あと行き子の修学旅行とかを調整しないといけないなとかいろいろ考えてるんですけど、
結構投資制限をするだけでもですね、結構大変だったりしますもん ね、
まあ、まあ飛行機とかはね、はい、それ専用にさ予約しとけばやってくれます、はい、はい、旅館とかはどうなんだろうとか思いながら、うん、まあ、その辺は半年かけて、
はい
はい、探ってみます。
いざという時はダダモネさん、ドローンの準備をよろしくお願いします。
本当ですよ、まだドローン届いてないです、
はい、はいはい、ということでオープニング終わりたいと思います。
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います、うん、まずはですね、はいはい、東京 FM さんの記事なんですけども、女性一人でも安心、うん、旅のプロが教える出会いを楽しめるゲストハウス参戦ということで、元 AKB の高橋みなみさんがパーソナリティを務める東京 FM の番組、はいはい、高橋みなみのこれから何する、うん、という番組があるらしいんですけども、うん、7月24日水曜日に生放送で、旅好きイラストエッセイストの松鳥ムーさんっていう方、松鳥さんと読むのかわからないですけど、松鳥ムーさんっていう方が来られたと、うん、でゲストですね。で、人と出会えるおすすめのゲストハウスを教わりましたということで、はい。で、まあちょっとゲストハウスの定義なんかもちょっと書いてるんですけども、うんうん、まあゲストハウスとは基本的に男女別の相部屋で、二段ベッドもあれば敷布団方形式のところもあります。うん、宿代は2、3000円ぐらいが相場で、素泊まりが大半、うん。希望に合わせ食事を出してくれる宿もあります。うん、最近では若者から家族連れまで幅広く利用されています。ということで、うんうん、で、この松鳥さんが勧めるゲストハウスの参加場っていうのがあるそうです、うん、宿のキャパシティが約10人まで、オーナーが直接お客を対応する、宿の近くに飲食店があまりないというですね。
なるほどね。は
い、という、この松鳥さんの勧めるゲストハウス参加場っていうところなんですけども、うん、初対面の人とも親密になりやすい空間かどうかは決め手なんだそうです、うんうん、というところで、その参加場に合い、かつ 若い女性が初めて一人で泊まっても安心できるおすすめのゲストハウスとはということで、参戦ということなんですけども。
安心できないゲストハウスっても嫌だ
ね。そわそわするようなやつで、一つ目。神奈川県箱根の箱根ねんねこ屋というところ。箱根登山鉄道の有名なスイッチバックのところですね。強羅駅から約20分のところ。強羅駅から20分でまた、そっからさらに結構行きますね。はい。そこである、ゲストハウスだそうなんですけども、うん、こちらの、まあ、こちらもついてたので紹介しようと思いますけど、うん、30代の若手のおかみさんがオーナーと。うん、で、インドに4ヶ月滞在した経験とかもあるとかですね。うんうん、なんかそういう方で、で、
カレーが出るな、カレー。そ
う、書いてないですね。ゲストとおかみが一緒に食事を作る場合も多く、夏はお好み焼きやかき氷など、箱根という土地柄外国人客も多く多国籍な雰囲気が魅力ですと。そしてですね、二、うん、つ目。うん、愛知県南知多、うん、知多半島の知多ですね、うん。南知多の南知多ゲストハウス、ほどほど。うんですね。こちらもなかなか、名古屋駅から名鉄線特急に乗り約45分、うん、バスを乗り継ぎ、
結構あるね。
はい。海沿いの道路を約30分進むと到着しますと。はい、はい。はい。オーナーは40代前半の夫婦で、うん、懐が深く、誰でも気持ちよく過ごせると松鳥さんはおっしゃっていますと。で、なんと奥さんは北海道でラジオ DJ の経験があり、うん、おしゃべり上手で、旦那さんは乗り物が大好き、二人とも旅が大好きということで、これちょっと面白いのがですね、食事は一品持ち寄りのご飯会。
なるほど。
みたいで。
ホットラックパーティー。
はい。宿内のキッチンで作るのも OK。宿の近くには魚市場もあるそうです。ということで。僕たちも息でラジオ DJ の経験がありって言っていいんですよね。まあ、それはちょっと余談ですけども。そしてですね。うん、一番文章が長いのがですね、うん、この3番目なんですけども。まあ
ね、これでね、息のことが出てこなかった、ね。
はい、そうなんですね。
何のために、
ね、
なん
だ次はですね、沖縄、あ、じゃなくて、長崎県壱岐島の港屋ゲストハウスもお馴染みですね。うん、もうこれ、最初の条件を聞いた時にですね、うん、ここだろうなって多分ほとんどの方が、うん、想像されたんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、離島の宿ですと、うん。島までは福岡県の博多港から高速船で約1時間。うん、アクセスも良く、はい、若い移住者も増えてるそうです。
そうです。
もう一回言います。アクセスも良く、うん、若い移住者も増えています。はい。で、旦那さんが釣り師、りょうちゃんですね、うん。で、奥さんが天の若い夫婦、かなさんですね。うん、が、経営していますと。元遊郭の建物を改装した雰囲気あふれる宿です。
そうらしいですね。はい。
そう言われてみたら、なんか、うん、2階のですね、はいはいはい、なんか
格子とかね。
そうですね。いい感じやね。ああいうの見たら、なんか、ああ、
遊郭ってなんでって言ったら、はい、自分で調べてください。
そうですね。はい。よい子は、ちょっとね、夏休みの宿題で、お父さんお母さんに隠れてですね、調べていただけたらと思います。はい。ということで、で、宿代に、うん、2,000〜3,000円ほどを足すと、うん、地元野菜や旦那さんが釣ってきた魚を調理して提供してくれます。まあ、すごいよね。はい、もう、
ね、
はい。で、地元野菜っていうのも、これ結構、自分で作ってたりとかもするのもありますもんね。で、大概出てくるのはパクチーですね。
ああ、パクチーですね。
はい、で、松鳥さんは、料理も飾り方もおしゃれで映え映えですと。はい。
ね、
これ普通に日本語でハイハイなんでしょうけど、もう今の時で映え映えでしょうね。映え映えですと。量もすごいので、ゲストみんなが立ち上がって写真を撮る。うん、値段を聞くと宿代と一緒じゃんと思うけど、その豪華さや量、新鮮さを味わうにはお安いと絶賛しましたと。ね、はい。で、この高橋みなみさん、知らないとこが多かったけど、すごく魅力的、うん、そういう経験をしに行くのも夏の思い出として良いと、うん、触れ合いの旅について、はい、うん、ということで、高橋みなみさん、うん、はい、
お待ちしております
ので、はい、ぜひ来てくださいと。はい、で、ちなみに、この日紹介した宿というのは、うん、松鳥さんの著書、うん、日本テクテクゲストハウス巡り、ダイヤモンド社出版ですね、に掲載されていますので、
ダイヤモンド社、はい、そんな、
そうですね、なんか幅広いですね。ね、はい、気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうかというふうに書いてますので、うん、まあ、この高橋みなみさんのラジオ、これがだから7月の、24だから、うん、ラジコ、ラジコプレミアムの人はエリアフリー、うん、タイムフリーで、1週間行けるので、
まだ
聞ける？ポッドキャスト、いや、FM でもまだ聞けます。ギリ聞けます。
ギリギリ。
木曜日以降に聞いた人は聞けないです。はい、はい。はい。よかったら聞いてみてはいかがでしょうかと。はい、と、この日本テクテクゲストハウス巡りですね、うん。こちらを読んでみてはいかがでしょうかというところで次のニュースに行きたいと思います。うんうん、続いてはもうこれこの前からちょっと予告はしてたんですけども。
昨日行きました。
あ、もう行かれましたか、はい、じゃあちょっとその感想なんかもちょっと伺えたらなと思うんですけども、山本二蔵さんの山本二蔵展、うん、今日開幕ということは、これ7月20日の記事なんですけども、うん、壱岐国博物館ということで、壱岐の風景を描いた作品など60点ということで、うん、ちょっとこの前紹介した時にあのジブリのですね、はいはいはいはい、っていうのの話したけど、うん、なんかそういう絵が飾られるのかなと思ったら、壱岐の風景を描いたとかそういうのもあるんですね。
あ、1点だけありましたね。
あ、そうなんですね。うん、で、この山本二蔵さんは、先日も紹介しましたので、詳しくはもう述べないですけれども、うん、五島出身のアニメーション美術監督と、うん、スタジオジブリ作品の背景画などを手掛けたことも有名ですということなんですけども、この方が、まあ当然ジブリのラピュタだったり、もののけ姫などの原画や複製画とかもあるんですけども、うん、五島の風景を描いた五島百景なども展示されていると。
なんかね、五島に博物館があるみたいですね。
はい、あ、そう、はい、あ、それ知ってます。あのですね、五島の有吉さんが、はい、自転車で巡るってやつで、その山本二蔵さんの博物館っていうのをやってて、まさかの中身が紹介されないっていうです
ね。なるほど。
そこに名物な山本二蔵さんの同級生の方がいらっしゃって、その人が五島弁バリバリで、昔話を伝達するっていうところで、
はい、日本人なのに下にテロップ出るやつ
ですね、はい。そうです、そうです。有吉さんたちが4人で昔話を聞いてるんですけど、誰一人も、みたいな感じで。
わからない。
で、それで、ほら、ここ今笑うところよって言われても、そしたらみんな、
あーすごいな。
それぐらいの感じでしたけども、まあ、そんな、山本二蔵さんの博物館も五島にあったりするんですけども、そんな中、壱岐の風景を題材にしたオリジナル作品、夏の壱岐、これは落とし間でよかったですかね。落とし間の灯台も出品ということで、で5月に壱岐を訪れて島を巡り一番印象に残った景色を元に描いた。
一番いい季節ですね。はい、
そうですね。この
やっぱ落とし島灯台のところすごく海が綺麗だからですね。はい、私もここの景色はもうものすごい好きなところ
で、
ね。
でこちらですね、長崎新聞さんの記事で、うん、そこのこの夏の壱岐落とし島の灯台っていうですね、うんうん、絵の写真が載ってるんですけども、うん、これ写真ですかねって思うぐらい、うん、でよく見たらここにちゃんと署名が入ってるっていうぐらいですね。はいはいはいはい、これはすごいですね。
今。やっぱ、はい、背景画としてはすごいですね。はい、
拡大してもちょっと、これ写真じゃないって思うぐらいですね。うんう
ん、これ原画展示してありますので。はい、
あ、そうですか。は
い、だからぜひ、はい、昨日、夫婦で、はい、見に行こうかって言ったんですけど、はい、いや、素晴らしい、
ね。なるほど、なるほど。で、この夏の壱岐落とし間の灯台ですけども、飛行機の窓からこの景色が見え、ここを描こうと決めた、うん、海の青を出すのが難しかったと振り返ったと。はい。で、この作品の制作過程などを、撮影した約20分の映像も同館で公開しているということで、うん。
この映像も面白いですよ。
あ、そうですか、うん、
あ、はい、雲ってこうやって描いてたのか。いろいろあるしね。やっぱその精密ですよね。
はい。
定規使いながら水平撮ってたりとかしてるから、はいはい、あ、やっぱこうやってやらないといけないんだなって、
ね。なるほど、なるほど。
いろいろ勉強になりました。
福山先生もじゃあ制作いいよ。
もうしばらく絵描いてないからね。はい、
ということで、この山本さん、若い時から60代までの作品を展示している、スタイルの違いなどを見つけると面白いと思いますよと話されてましたと。
面白かったです。はい。僕、はい、何回も行きたいなっていう。
ああ、そうですか、うん。ということで、この何回もという方もですね、まだ行ってないよっていう方も、この企画展、壱岐国博物館で9月の16日まで、うん、はい、行われているということですので、うん、ぜひ興味のある方はというか、もう、せっかくこんなチャンスなかなかですね、島内で味わえる機会はないと思いますので。
僕も島に住んでて、はい、本物に触れる機会ってなかなかないから、やっぱりね、はい、絵とかね、はい、音楽とかはやっぱりね、
そうですね。
機会があれば皆さん行った方がいいと思います。
はい、で、この方も、五島出身なので、うん、こういうのに感銘を受けて、行きからまた第二の山本二蔵さんがですね、うんうん、はい、今、第二、第三のって言おうとしたらなんかややこしいなと思っていました
。これね、絵はがきもね、はい、売ってらっしゃった
んですよ。そうですか。
だから、例えば、初中見舞いとかに、
はいはいはい、ああ、いいですね、
シーズン的に、ね。いいと思いますよ。
はい、ということで、ぜひですね、ちょっと興味のある方だけじゃなくて、ちょっと、これ聞いてっていう方はですね、もう皆さん言っていただけたらなと、うん、
ね、はい、
はいはいはい、思いますと。はい、いうところで、もう一個ぐらいですね、うん、なんかニュースいけたらと思うんですけども、うん、今、時間を見てちょっと無理やりなんですけども。う
ん、なんかを探します。
はい、なんか、ですね、ニュースと、うん、あ、はい。 結構ボブ、この間は大丈夫かなと思うけど、ボブさん生放送こんなことよくありますもんね。そうです。これはですね、やっぱちょっと悲しい訃報になりますけども、うん、平尾明武さんが死去ということで、うん、この、ポッドキャストでも一回ですね、記事を紹介させていただいたこともあると思うんですが、女子作りをされていて、ちょっと最近は調子が悪いよっていう話もちょっと伝わってたんですけども、老衰のために、90歳で平尾明武さん、音楽作りを継承していた方なんですけども、亡くなられましたと。45年以上にわたり妻の福代さんと自宅の音楽工房で裏山から切り出した竹で作った骨組みに和紙を貼り、4色の食紅と炭で切り飛ばされた鬼の首が武者、ゆり若大臣の兜を噛み砕こうとする勇壮な姿の音楽を作り続けてきたと。はい。いう、この平尾さん、こちら平尾さんが遺棄書に音楽を寄贈し感謝状を受け取ったっていうところのシーンがですね、写真に、載ってる、これ2015年だから4年前ですけど、そしたら86歳ですもんね。86歳なのに結構足取りすごい、はい。しっかりされてるなって印象があるんですけども、でもまあ、ちょっと安心したんだろうなっていうところは、まあ、職人の方が減ってきた中でも、この、お孫さんの斎藤さんですね、26歳、はいはい、年上はなくてもよかったですけど、平尾さんは、この斎藤さんにですね、一生懸命音楽を教えてたってですね、そういうところで指導してたっていうところで、そこら辺で少し安心されたところもあったのかなと思いますのでですね、これからも音楽を継承していただいて、ね、はい、平尾さんを偲んでいきたいなと思いますので、はい、謹んでご冥福を申し上げますということで、こんなことなかなかポッドキャストで初めてやる
かもしれないですね、うん、はい、
はい、ということで生島ニュース終わりたいと思います。はい、それでは生き生き情報プラザ通信をいきたいと思います、うん、ということでこの方に登場していただきましょう。よろしくお願いいたします。
生き市福岡事務所の若宮です。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、こちらのことですけど、すいません、お待たせしました。
あ、いえいえ大丈夫ですか。
はい、というところでですね、今日はこの前はそういえばそのあれ空いたか、
うんうん、はい、そうですね。
無事に、放送を終えられたそうで、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
最初はその、イルカパークの、電波の状態とか気にされてましたけど、そこら辺もクリアに。
あ、そうですね。はい。その前にやっぱり台風。
あ、そうでしたね、そういえば。
はい。台風が発生したので、ちょっと慌てたんですけど、はい。まあ、なんとか天気も持ち直してくれて、
ね。そうでしたね、はい。
はい。電波の問題も、はい、特に問題なく。
はい。うん、
はい、予定通り、イルカパーク、カモメの朝ご
は
ん。
はい。
そして、イキFMも、
はい。
田代さんが来てくれたんですね。
うん、
はい。原さんというリポーターと二人で、
はい。
生放送に出ていただきました。
なるほど、ボブさんがちゃっかりと。は
い。そうですね、ちょっと、水面下でご相談実はしててですね。
はいはいはいはい。
はい、まあ、スケジュール的にも OK だということで、会社的にも一応 OK もらったので。
なるほど、なるほど。
はい。で、最後が御嶽神社の、はい、お宮カフェ、ね。
なるほど。
ですね。はい。から3回、一級 FM 入れると4回ですかね。
はい。
はい。電波を使って、はい、はい。PR させていただきました。
はい。というわけで、KBC さんにはすごくお世話になったということでですね、うんうん、これからもいろいろ KBC さんとお付き合いをしていきたいなというところなんですけども、うん、
はい。
はい。今回もその KBC さんとのコラボということで、
そうですね。いい流れですね。
はい。ちょっと今、ちょっとなんかわざとらしいぐらい持ってきましたけども、はい。そしたらじゃあこちらのご紹介をいただいてよろしいでしょうか。
はい。これももう第23回になりますけど、KBC。
もうそんなになりますかね。
はい。KBC 水と緑のキャンペーンですね。
はい。
はい。こちらの、まあ、水と緑マルシェっていうのに、
はい。
まあ、今年も、生き石のブースをですね、出展するので、はい、まあ、その告知になります。
はい。そしたら、具体的な日時なんかをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい。8月3日土曜日。
はい。
朝10時から。
はい。
夕方5時半までですね。
うん、はい。
場所が、JR、博多駅前広場。
はい。
それとまあ9階の JR 九州ホールですね。
はいはい
はい。はい。上のホールでも、まあ、はい、いろんなイベントをやってますので。
はい。
はい、
結構なんかこの前は TNC だったりとかなんか全国いろんなテレビ局がこう夏休み時期にですね、こういうなんかイベントごとをするっていうのなんか増えてきましたよね。
そうですね。まあ先ほどから、まあうちの場合は KBC さんとの付き合いがまあ長いもんですから、はいはい、 まあ、この水と緑のキャンペーンというのはですね、はい、まあ、先ほど言いましたように23回今年になりますので、はい、まあ、ずっとまあ、大体この、8月とか、
はい、
に、毎年イベントをされてあるので、
はい、
まあ、そこにやっぱりこう長く出続けることっていうのが、はい、まあ、大事なことかなと思ってですね。
は
い、
今おっしゃった通り、この、そのいろんなイベントがある中でも、なんかこの KBC さんの水と緑のマルシェはもう本当に、あの、歴史のあるっていう感じがしますもんね。
そうですね。
はい。はい、そこに、イキが参加するということなんですけども、
はい。
ということは若宮さんがご紹介いただけるってことは、イキイキサポートショップの方も参加されるということですね。
そうですね。はい、まあ今年はちょっと去年とまた、はい、少し趣向を変えまして、
はい。
まああの、サポートショップさんの方に、はい。まあ直接、まあ飲食店の方に直接出ていただいてですね、
はい、
まあそのお店の、PR と、はい、またそのイキの、まあ、食材とかですね、そういった PR も、はい、合わせてやろうということで、
はい、
まあ今年はあのサポートショップの方にちょっとお願いをしてます。
なるほど。そしたらそのサポートショップのご紹介なんかをしていただいてもよろしいでしょうか。
はい。こちら中央区ケゴ。
はい。
になりますけども、スポーツバー。まあ、何度かご紹介しましたけど、はい、ミゲットさん。
バスケの癒着があるところですね。
いえいえ。あの、スポーツバーですから、はい、野球とかサッカーとか広くですから。
はい。
はい。まあ、こちらのお店にちょっと交渉してですね、
はい、
出ていただけませんかということで、はい、実は準備をしてきてまして。
なるほど。
はい。まあ、ちょっとそちら、今回出店内容をご紹介したいんですが、
はい。
まず生き緑。
はい。
を使ったバターチキンカレー。
うん、これ、生き緑が当該で、はい、食べれる機会ってなかなかないですよね。
そうですね。はい、で、まあこれもランチメニューということで、ミゲットさんが、
はい、
まああの、月曜から木曜日までなんですけども、はい、まあ、すでに、あの、お客様に提供してる、まあ、
はい、
定番メニューになります。
ちなみに、生き生きサポートショップで生き緑を取り扱ってるところっていうのは、若宮さんが把握する、してる感じだけでよろしいんですけど、
はい。
他にもあったりするんですか？
あとはですね、はい、住吉の和宝太さん。
ああ、和宝太さん、はい。はいはいはいはい。
まあ、鳥のたたきとかですね。はい。はい、そういった感じでメニューを、はい、として常に置いてくれてる、
はい。はい。いずれにしろでも食べれるところはそんなにいっぱいあるわけではないですもんね、当該、
ね。そうですね。
ていうか、なかなか。駅の中でもなかなか、どこでも食べれるわけじゃないですもんね。うん、はい、
やっぱりこう、お肉を扱えるっていうかですね、はい、職人さんのちょっと腕が、
うんうんうん、
まあ、試されるといったものなんですけども、はい。はい、なので、
ちなみに、はい、生き緑のなんか、ちょっと特徴なんかもちょっとありましたら言っていただけたら。
そうですね、はい、お店の方が やっぱりこう、扱って、はい、まあ、味見とかされる中では、
はい、
やっぱり油が美味しいとかですね。で、歯応えが、まあ、
はい、
良いとか。
ほんと、コリコリしてますもんね。
そうですね。はい。はい、まあ、旨味は、ものすごく強いですね。
なるほど、なるほど。
ということで、いつも、言っていただいてますね。はい。
そんな、息の地鶏、息緑を使ってっていうことになるわけですね。
そうですね。で、まあ、スパイスと、
はい、
あと、トマトとか、
はい、
そういったお野菜を、ベースに、仕込んだ、
はい、
まあ、バターチキンカレーを、1杯600円で。
ほうほうほうほう。うん、
はい。提供する予定です、はい。
これ普通なんかね、なんかですね、外で出店するとかなったら、ちょっと、もうちょっとお高くなるような感じがしますけども、そうそうそうそう、この値段ってなんか本当にお得な感じがしますね。
そうですね、はい、実際お店でもこのお値段で出してらっしゃるので、
はい。
はい。まあ決してこのイベント用にちょっと値段を上げたいということはもうしないということで。はい、
なるほど、なるほど、素晴らしいですね。
は
い、
これで臨もうと思ってます。
はい、そしたらまず一つ目が、ミゲットさんのバターチキンカレー、生き緑のバターチキンカレーになるわけですね。
そうですね。
はい。はい、そしてじゃあ続きましてお願いいたします。
はい。ゆずの皮を使ったゆずソーダですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。これは実はうちの事務所で去年出したんですね。350円で1杯。はいはいはい、ものすごく売れてですね。
まあ、そうですね。ちょうど暑い時期でもあるしですね。
うん、そうなんですね。はい、まあちょっとアルコールの提供がですね、今回のイベントに限ってはちょっとダメだっていうルールになってるので、
はい。
はい。まあ、まあ、ゆずソーダだったらですね、
はい、
季節的にもいいですし、
なるほど、なるほど。
はい。いきさんのゆずを PR するにはもってこいかなと思って、はい、まあ、ちょっと、 去年好評だったので、はい、今回は私たちじゃなくて、はい、リゲットさんがこれを
作ってくださるので、
はい、多少作る工程においてはアレンジしようかなって言ってくれてたので、はい、ちょっと去年とは一味違うかもしれませんね。
なるほど。じゃあ、さらにおい、さらに美味しくなってるって言ったら、去年が悪かったみたいなんですけど、でも、パワーアップしてまたですね、飲んでいただけるわけですね。
そうですね。はい。
そして続きましては
、はい、はい。こちら、ペペロンチーノのポップコーンということで、はい。はい、これは、結構、ペペロンチーノって今、枝豆でやったりとかするじゃないですか。
はい、はい。
はい。あれを、まあ、ポップコーンでやろうっていうふうに、はい、ことで再現してるんですけど、はい、これは見事に美味しいんですね。
はい。
塩味が効いて、まあ、これもお店では食べれるんですけども、はい。まあ、きちんと包装してですね、
はい、
乾燥しないように。
なるほど、なるほど。
はい。お店の店頭でも売ってるんですけども、はい、まあ、お店で頼んで頼むことも、食べることもできますし、はい、まあ、例えばお土産用にですね、持って帰ることもできるので、
はい、
まあ、ちょっとイベントの時に置いてみようかっていう話になって、
は
い、
こちらはなんか、その、息の食材っていうのがなんか、
これはですね、はい、特に息の食材をっていうことではないんですが、はい、まあ、お店の PR のために、
はい、
はい、持って帰って食べれるようなやつをちょっと。
なるほど。
お店に置いてみようということですね。
はい。
はい。
で、
今年はこの3つで勝負をしようかなと思ってます。は
い、なるほど、なるほど。そしたら、先ほど言いました、博多市の、博多駅の駅前広場と9階 JR 九州ホールということなんですけども、これ、はい、雨天とかでも問題なく、
そうですね。はい、まあ、好天ということになると、この間には台風どうのこうな、はい、ということになると中止とかあるかもしれないんですけど、はい、うん、まあ多少雨だと、はい、駅前広場はご存知のように屋根が、
そうですね、屋根ありますね。
かかってるので、はい、まあ今年も去年と同じブースだと、まあ雨降っても、まあ日も差さないっていう、多分好条件の、
はい、
まあテントを多分準備していただけてるんじゃないかなと思うので、
なるほど、なるほど。
はい。ほぼほぼ、まあ予定通り。はい、開催されると思います。
わかりました。そしたら、ちょっとまとめさせていただきますけども、KBC 水と緑のキャンペーンですね。その中の水と緑マルシェ。で、そこで息ブースが出ると。はい、で、ミュゲットさんの息緑バターチキンカレー、これが600円で提供していただけるというのと、
はい、
ユズソーダ、そしてペペロンチーノポップコーンが楽しめるというような形になるわけですね。
そうですね。はい。はい、
そしたら、もう今週末だからですね、うんうん、もうこれ聞いた方はもうすぐスケジュールに書き込んでいただいて、はい、
そうですね。
はい。ぜひぜひ、8月3日土曜日10時から17時半ですね、博多駅に駆けつけていただけたら、はい、ちなみに若宮さんは
もちろん会場に、
はい。なるほど。
じゃあ、おりますので。
若宮さんは、握手とかも大丈夫ですか？
はい。写真も OK です。
ああ、なるほど。
ゆるキャラになって
る。人名瀬くんか、若宮さんかぐらいのですね。
そうですね。まあ、ミゲットさんのお手伝いもありますし、
はい、
まあ、その、域にやっぱり観光で行きたいとか、
はい、
ですね。域へどうやって行ったらいいんですかとか、はい、まあ、そういったご相談もですね、
はい、
まあ、ブースの中でできるように、はい。はい、準備して。
わかりました。
おきます、
はい。はい。じゃあ、ポッドキャストを聞いてですね、若宮さんいますかって言ってくれた方にはですね、うん、若宮さんから握手をしてもらえると、特典付きということで、そしたらじゃあ、
はい、誰得かっていう話なんです
よ
ね、
はい。はい。というところで、これは本当にちょっと興味深いイベントなので、福岡はないし、福岡の近郊にお住まいの方はですね、うん、ぜひぜひ、で、もちろん域の方もですね、お邪魔してもらう。なかなかやっぱり域の方で、ミゲットに行ったことないっていう方も、まだいっぱいいらっしゃるでしょうか。
そうですね、はい、まあお店もまあ役員六角堂で、
はい、
まあ皆さんができ行きやすいところにあるんでですね、はい、ぜひお店の方にも行っていただきたいと思います、
はい、もうせっかく今ミュゲットさんの名前ができたのでこちらに書いてましたので福岡市中央区ケゴ1丁目1-10-2階、ランチが12時から14時半、ディナーが18時から深夜3時まで、ラストオーダー深夜2時まで、うんうん、ということになってます。でミュゲットさんのホームページもあるみたいなの で休みが日曜日と第3月曜日ですね。で月曜日が祝日の時は日曜営業しますということですの です、ね、もしよかったら、はい、こちらですね、福岡のお住まいの方で、この3日の日はちょっと行けないよって方は、ミゲットさんにも直接行っていただくっていうのもですね。うん
うん、そうですね。はい。
はい。はい。わかりました。そしたらじゃあ、恒例となっておりますので、若宮さんの、なんか、個人情報的な
。そうですね。はい、近い、まあ、結構イベントとか、まあ、出張とか、そういう、はい、そうですね、イベントごとが多かったので、
うん、 これからどうしてもやっぱり、はい、夏休みシーズンになってくるとですね、あっちらこちらと行く機会も増えるの で、ね、まあ、バスケもされながら、お体にはご自愛され
ます。はい、ありがとうございます。そうです
ね。ということで、また、行きで博多でお会いできるのを楽しみにしておりますので。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。はい、そしたら、すいません、今日は大変お待たせしました。
あ、いえいえ、とんでもないです。
はい、はい、そしたら、お疲れ様でした、
うん。はい、ありがとうございました。はい、
行き情報ブラウザの若宮さんでした。はい、お疲れ様でした。失礼します。
生島ポッドキャスト。
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。